紙の14章です。コリント人への手紙の14章です。ここでのテーマはズバリ予言の賜物です。予言の賜物です。なんか予言の賜物というとどうしてもですねこうあまりこう教会では中心的な事柄ではないんではないかっていうふうにですねこう私は思ってしまってですねなんか他の題名を考えたいなと思ったんですけれども、やはり神様が意図されているのはこの予言の賜物なんですよね、ここではね。ですから、この予言の賜物について、見ていきたいと思いますけれども、早速パウロがですね、この勧めあるいは命令をしています。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと言っています。愛を追い求めなさいとパウロは最初に言っていますけれども、これは13章からの続きでした。予言で語っていても、また異言を話しても、また知識を持っていてもですね、愛がなければ無に等しいという話で、パウロは最後に愛が一番優れています、最後まで残るのは愛ですという話をしていました。と同時にですね、予言することを熱心に求めなさい、御霊の賜物も熱心に求めなさいと言っています。私たちが今日の教会において忘れているのがここだと思います。この御霊の賜物を求めるということがですね、私たちに欠けているのではないかなと思われます。イエス様がいれば、イエス様の救いがあれば、それだけで十分ではないかと言います。私もそういうふうに思ってしまいますけれどもですね、目の前にこの御言葉があると、反論できなくなります。御霊を追い求めなさい、御霊の賜物、特に予言することを追い求めなさいと書いています。ただもう一つの過ちがあるんですね。それは何かというと、御霊の働きとは何かということを忘れてしまうんです。御霊の働きというのはこの前学びましたが、イエスは主であると告白させるところの働きであり、イエス様ご自身が御霊は私を証しし、私の栄光を表すんだというふうに言いました。ですから御霊が働くところには、イエス様の現実がもっともっと明らかにされていくというところです。私たちはですね、この御言葉を学んでいるときに発見するのは、私の思いと異なるのだということです。これは絶対にできないということを発見し、またなんで神様はこんなことをするのという疑問、クエスチョンマークが何回も並ぶようなですね、このような世界があるわけです。けれどですから、私たちは自分の悟りに、自分の理解に頼ることができないんですね。御霊の啓示なしには、御霊の示しがなしには、御霊の力がなしには、私たちは神様の御心を行っていくことは決してできないんです。ですから、この先ほどというか先週学んだ愛であっても、私たちには決してできないものなんです。ですから御霊の満たしが必要であり、御霊の導きが必要であり、そして信仰によって歩むというのは、まさに御霊に導かれて歩んでいくということです。ですから教会において奉仕の働きをするときにも、御霊の賜物が大切になってくるわけなんです。そしてパウロは特に予言を追い求めなさい、予言を熱心に求めなさいということを話しています。これを異言と対比させながら、異言と比べながら、予言を追い求めなさい、異言よりも優れているんですよということを話していくんですね。もちろん私たちは文字通り予言を追い求めていく必要があるわけです。と同時にですね、なぜこの予言が大切であるのか、予言を追い求めていく必要があるのかという理由をですね、探っていって、教会というのはこういうことなんだ、クリスチャンが求めなければいけないのはこういうことなんだということをですね、見ていくことができるわけなんです。異言と予言の、この比較をですね、パウロはずっとしていきます。まず2節をご覧ください。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言をする者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しています。違いが分かりましたか？異言は 神に向かって話しています。予言は人に向かって話しています。異言は神に向かって神の奥義について話しています。そして予言は人に向かって徳を高めること、進めをなすこと、慰めを与えることを話しています。ここが違いなんです。異言は私たちには理解できない言葉、話している本人でさえも理解することができない言葉を話しています。たまたまそこにその言葉を母国語とする人がいたら理解できるかもしれません。例えば私がカルバリーチャペルの牧師会議の時にですね、隣に座っていた人がアメリカ人でした。で、私は異言で話したんだけれども、たまたまそこに日本人の人がいたのでしょうか、日本語を話していたそうなんですね。で、そういうふうにたまたまそこにその母国語を話すことができる人がいれば通じるかもしれませんけれども、普通は基本的には通じない言葉を話しています。けれどもたまたまそこにその母国語を話していた人、あるいは、その異言の解き明かしをすることができる人がいたとすれば、その言葉はですね、人に対する言葉ではないんです。神に対する言葉になっています。まあ、具体的には簡単に言うと、神様、あなたはこのような方です、感謝します、あなたはこうこうこういうことをしてくださいました、ありがとうございます、神様神様と言います。例えばこのワーシップソングというふうによく言われますけれども、この賛美をですね歌うときには、ゴスペルとワーシップの違いというのはですね、ゴスペルというのは人に語りかけるようなものがたくさんありますよね。けれどもワーシップというのは、このあなたはこのような方ですね、あなたはイエス様、こういうイエス様っていうふうにイエス様に語りかける、神様に語りかけます。そのように異言は神様に語りかけているわけです。神様のことを話しているわけなんです。けれども予言は人に対して話しています。今も 私が今こうやって人に対して話してますよね。で、同じように、この予言を話すときにはですね、あなた、私はこう言われると、ね、神様が話して、で、あなたは元気を出しなさいと、ね、あなたはこういうところが今弱くなっていると、そしてあなたはここにおいて力づけられる必要があるとかですね、このように人に対して語られていくわけなんですね。ここが大きな違いになります。そこで今今日の教会でですね行われているところで、この異言をですね礼拝の中でこう話していく、そして解き明かしが行われていく、その時にですね、この主はこう仰せられる、こうこうこうであるというふうにですね、こう人にか語りかけられるようなメッセージというのを話している場合が多いんですね。けれどもそれはここ聖書を読むと、あ、違うんだってわかるんですね。異言というのは神に対して語っているんです。だからまあ何なんでしょうね、そこでは予言が語られているかもしれませんけども、異言が話す、異言の解き明かしではないことは確かなんですね。そしてここで予言ですけれども、徳を高め、進めをなし、慰めを与えているんだ。ここが大事なんですね。私が強調したいっていうか、私というよりも、まあ、神様も強調したいところですけれども、徳を高め、進めをなし、そして慰めを与える。人に対する言葉、神様の言葉というのはこういうものなんですですね。完全なものが現れた時には予言は廃れると書いてありましたけれども、その完全なもの、イエス様が再び来られる時までですね、私たちは互いに進めをし合って、互いに慰め合って、互いに徳を高め合ってですね、イエス様が現れる時までですね、元気を失わずイエス様を見続けていくという、そのような働きの中にいるわけなんですね。ヘブル人への手紙にも、かの日が近づいているのですから、ある人々のようにですね、集まることをやめることをせず、互いに励まし合おうではないか、進め合おうではないかというふうに書いています。進めが必要なんです。教会の中でですね、こう裁くような言葉をですね、こう語り合っていくということはとっても悲しいことですよね。悲しいことです。また予言と称するこの言葉の中にはですね、そのようなものが多いんですね。それはこの徳を高め、進めをなし、慰めを与えるという言葉に反しています。 ですね、その裁くような言葉、あと恐れを抱かせるような言葉、地震があるとかですね、教会に裁きがあるとか実際に起こるんですよ。あのクリスチャン新聞を読んだらですね、これペンテコステのこの、 あの牧師が言ってますから、その仲間の人がこう間違っているということを話しているんですけれども、ある有名な牧師がですね、近くの教会にですね、こう手紙を送ってですね、あなたたちはですね、偶像に妥協しているから神の、 あの裁きは神の家から始まるんだとか、何だかといってですね、こう裁くようなですね、このメッセージをですね、主が仰せられるという、 こう予言のメッセージを送ったっていうんですね。それは間違いだということをですね、あるこの同じペンテコステの牧師がこう話していたんですけれども、それは間違ってるんですね。こう裁くっていうのは間違ってるんです、ですね、私たちのこの教会の中で、交わりの中でこう裁き合う、これは間違ってるんです。予言です。私たちいつも徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるんだ。それが必要になってくる。人に向かって話しているんだということです。そして次に、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言をする者は教会の徳を高めます。これ分かりますか？異言を話している人は神様の奥義を話しているので、その人のうちにキリストが立て上げられていくんです。その人のうちにキリストが立て上げられていきます。祈りの生活が充実していきます。賛美の個人的にですね、神様に異言でもって賛美をすると、神様のその自分の個人的な生活の中でキリストが立て上げられていく。素晴らしい賜物です、異言は。けれども予言は教会のところを高めるんですね。自分だけが立て上げられるのではなくて、他の人たちが立て上げられていくんです。いや、むしろ自分は捧げていってるんですけれども、他の人たちがですね、益を得るんです。キリストが立て上げられていくんです。そして一人一人個人がですね、ありがたやありがたやって言って受け取るのではなくてですね、教会そのものが立て上げられていくんです。どういうことかと言いますと、イエス様が言われました。世はあなた方が互いに愛し合ってるのを見て、あなた方が私の弟子であることが分かるでしょうと言ったんです。自分が何か満たされたということだけではなくてですね、お互いに愛し合うところにキリストがおられるわけです。つまりキリストは私たちが集まるところにおられるわけなんです。ですから私は個人的な生活、特にアメリカではですね、こうラジオ番組があったりですね、この書籍があったりですね、さまざまなものがこうクリスチャンのですね、こう霊的なですね、こう支え養いになるものがたくさんありますから、あ、大丈夫だ、自分だけでやっていけるんだというような過ちを犯してしまうんですね。まあ、日本でもまあもちろんそういうものがありますから、そういう過ちを犯してしまう。テープを聞いてればいいとかですね。けれども集まらなければわからないイエス様がいるんです。集まらなければイエス様、あ、こういう方なんだというのがわからないんです。信仰を保っていくとき、イエス様を信じていくということはですね、この教会の中におられるイエス様を信じていくということになっていくんです。ですから予言の賜物というのが、予言を話すときにですね、こう他の徳が、それ全体の徳がですね、こう高まっていくわけなんです。そして5節、私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言をすることを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言をする者の方が勝っていますと言っています。異言は禁じていません。異言を話すことを望んでいますと言っています。けれども予言をすることをもっと望んでいるって言ってるんです。その理由というのは、異言を話す者が解き明かしをして教会の徳を高めていないのであればということなんですね。解き明かしをすれば理解することができるようになるので、教会の徳を高めます。他の人たちの徳を高めます。けれども、もし解き明かす人がいないのであれば、予言をする方のものが、するものの方が勝っているということなんですね。 そして次に威厳というのはどういう性質のものか、パウロは説明しています。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って威厳を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となることでしょう。何の益ももたらしませんよ。私が威厳で話したとしても何の益ももたらしませんよ。でなぜかというと、次見てください。笛や琴などの命のない楽器でも、はっきりとした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうしてわかりましょう。そうですね、今ここにキーボードがあるとしますね。持ってきます。で私が弾きます。じゃんじゃんじゃんじゃんって弾きます。けれどもですね、音は出ます、音は出ますけれども、私はキーボードピアノを弾くことが分かりませんから、雑音にしかなりません。けれども今ここに篠崎さんがいます。そしてここで弾いてくれます。そしたら、音符がいろいろあるわけですね。それが並んでってですね、そしてここでこのようここでここが押されてですね、ここで長くなる、ここでもっと強調するとかですね、いろいろいろなものが並んで、それでその音がですね理解できて、一つのメッセージが伝わっていくわけですよね。これ命のない楽器であってもそうなんだと言ってるわけです。ですから私がもし威厳で語ったら、この、パウロが13章の初めでも話してましたけれども、やかましいんですよね。ただ聞き障りの悪いものになっているわけです。何の益があるんですかと言ってるわけです。そしてまたラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょうと書いてあります。旧約聖書を読むとですね、このラッパによって、ラッパの響きによって戦闘を開始しますよね。ギデオンがそうでしたね。またヨシュアがエリコを陥落させた時もそうでした。このようにラッパの響きによって、ラッパのこの一定の音によってですね、あ、これは戦闘である、あ、これは行進を始めることだ、これは何だか何だかっていうふうに始まっていくわけです。けれどももしですね、はっきりしない音を出したら戦闘の準備ができない。それと同じように9節、あなた方も下で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。下で明瞭な言葉を話すのでなければ空気に向かって話しているんですよと。威厳はこういうものになってしまいますよと。そして10節です。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉などと一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないのなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。言語というのは一定の音に対してお互いに合意していること、音の、序列って言ったらいいでしょうか。ちょっと難しかったですね。羅列と言ったらいいですね。序列じゃない、羅列ですね。羅列になるわけですね。一定の音があって、この音はこういう意味であるという認識が一方にあります。で、同じ認識が相手にあるんですね。そうするとそれが言語になるわけです。意思伝達をすることができるわけです。例えば私が聖書って言ったら、聖書っていう意味は、あ、これだなっていうふうに今皆さんが思ったわけですね。で、私もそれがそうだっていうふうに思ったわけです。それで意思伝達をすることができるわけですね。もしここで、カンボジア語があってですね、そしてそのカンボジアの言葉をですね、ここで誰かが一人話したとします。そしたら私たちはわからないんですよね。何を言ってるかわからない。相手はわかってるんですけれども、周りの人はわからないんです。威厳も同じですよって言ってるんです。語ってる本人でさえわからないんですですね。わからないものを外国語をここで話したとしても誰もわからないんです。だったら何の益になるのでしょうかということをパウロはここで話しているわけなんですね。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。コリントにあった教会の問題は、 教会の徳を高めるように御霊を熱心に求めていなかった、御霊の賜物を求めていなかったという問題なんです。教会の徳が高められるために用いていくのがこの御霊の賜物なんですね。これが自分がこの何かこうもっと能力が与えられるためとかですね、自分がもっとこう満たされるため、自分がこうするため、自分がああするための賜物であったらですね、それは全く意味がないんです。この前も私話しましたけれども、何か教会でしたい、ギターができるからギターを弾きたいというのは教会の徳の高めることではないんですよね。それは間違っています。自分の能力を発揮するためのところではないんです。そうではなくて相手の徳が高められるところです。パウロは他のところでも言いましたね、知識は人を高ぶらせるが愛は人の徳を高めますと言いました。人がどうなのか、人がどういうふうにキリストとか、人とキリストとの関係がもっともっとこう深くなっていくためにこういうふうに奉仕をしていきたいということなんです。ですから教会の奉仕ってすごく単純なところにあるかもしれませんよね。例えばトイレが汚くなっていると、あ、掃除をしてあげようってすごく単純なところがあるわけですよね。あ、ここはこうだ、あ、こうだってですね、とても単純なところに必要があってですね、それによってこう人が助かっていく、あ、本当にこうイエス様のことをもっと礼拝していくことができるというところが出てきます。そのことをですね、パウロはここで教えていきたいんですね。教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさいと言ってます。こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は実を結ばないのです。異言で祈っているときは霊は祈っているけれども知性は実を結ばないと言っています。異言で祈っているとですね、本当に神様との交わりを深くしていくことはできますけれども、頭の方はこうわからないんです。神様に対する喜びとか神様にある愛とかですね、どんどん深まっていくんですけれども、頭ではですね、そのままなんですね。でそれでパウロは、ここで知性は実を結ばないんだ、ではどうすればよいでしょう、私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう、霊において賛美し、また知性においても賛美します、どっちもしましょうと言ってるんです。わかる、日本語で祈りましょう、また異言でも祈りましょう、霊においても祈るけれども、きちんと知性においても神様を祈って礼拝していくことができるようにしましょうと言ってるんです。この知性という言葉がここで大事になってくるわけですね。で16節、そうでないとあなたが霊において祝福しても異言を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。そうですね、あなた方の感謝は結構ですが他の人の徳を高めることはできません。他の人の徳は高めることはできないじゃないですか、異言で祈ったら。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、パウロ異言をすごくたくさん、たくさんの言語、異言、種類の異言を話すことができたみたいですね。神に感謝しています、異言を話すことは感謝しています。教会では異言で1万語話すよりは他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。1万語話したとしても5つの言葉、知性の言葉を話したいんだって言ってるんです。この知性というのがとっても大切になってくるんだよとパウロは話してるんです。なぜならばその知性によって人を理解させることができる、人に理解してもらうことができる、人々が理解することができる、その言語が、共通の言語があることによってお互いに理解できて神様を礼拝することができるわけなんです。自分だけの世界ではなくてみんなで神を礼拝することができるようになってくるわけなんです。そこでパウロが次に言ってます。兄弟たち、 ものの考え方においてはおいて子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさいと言っています。パウロは、コリント人への手紙の中で多くのところであなた方はキリストにあって幼子なのです、もっと大人になりなさい、成熟しなさいというふうに呼びかけています。ここでも同じなんですけれども、この子供にあってはいけませんと言ってるわけなんです。パウロはですね、コリントにいる人たちに対してとっても愛情を持っています。本当に彼らのことが好きです。でもいろいろな問題を持ってたんです。でこの前ですね、立ち読みで、CLC で立ち読みでですね、高いなと思ってすごいいい本だったんですけれども、立ち読みでお話した本があったんですね。フィリップ・ヤンシーっていう有名な人ですね。今多くの本が日本語でも訳されてますけれども、クリスチャンのジャーナリストですね。で彼教会について、ね、書いてあったんですね。でそれで私がいた教会ではですね、すごいいろいろ問題があったけれども本当素晴らしい教会だったという話を書いてました。この貧しい地域とですね、シカゴにある貧しい地域と裕福な地域のちょうど間にあるところで、こう本当にこう所得が低い人とそして所得が高い人がこう一緒に混じっている、こういろんなこう人がいるところだったって言ってんですね。でいろんな人が来たんだって言うんですね。そしてこう貧しい人、こうホームレスみたいな人も来たし、あとこう精神的にこう病を持っている人も来たっていう話が書いてあってですね、そしてもういろんな問題が起こるわけですね。例えばこう生産式をやってる時にですね、牧師がこう祈ってる時にですね、フットボールのこのボールが飛んできて、牧師がですねこう感づいて目をちょっと開けた時にふっとこう避けてですね、フットボールがこう避けることができたとかですね、あと祈ってる最中にですね、こう罵る言葉をですね、こう言う精神的に弱まっている人がですねいたりとか、もうとんでもないことが起こってたと。けれどもコリントの教会に比べたら大したことはないなっていうふうに思ったっていうふうに言ってたんですね。そこで私はコリント人への手紙を学んでいたので、ああそうだ、コリントの教会ってのはこういうところ、いやもっとすごいところなんだって思ったんですね。まあね、まあいかに今の教会がね本当にきちんとしてるかって思うぐらい、コリントの教会はだって生産式を守っている時に誰かが酔っ払ってですね、こうどんちゃん騒ぎをしていたりですね、こう不貧困ですね、近親相姦をしている人はいたりですね、あとは偶像崇拝やっている人がいたりですね、あと分裂してたりですね、もう騒がしい教会だったわけですね。でもパウロは大好きだったんです。なんで好きかっていうとですね、そこに神の恵みがあったんです。神様のイエス様にある祝福があったんですね。もうだからパウロはコリント人への手紙のところで神に感謝していますっていうですね挨拶から始まってるんです。本当にイエス様を慕っていたんです。多くの問題がありました。精神的に病んでる人がたくさんいたと思います。またこういろんなこうギャングみたいなですね、こうあとこうなんか そういう本当に普通の人がですね、こう問題持ってる人がですね、こう来ててイエス様を礼拝してたんです。でもそのイエス様に対するですね喜びですね、感謝、愛というのはですね彼らにはあったんですね。けれども物事の考えにおいては子供であってはいけませんと言ってるんです。もっと大人になりましょうよと、もっとこう知性を持ってこう物事を考えていきましょうと。もちろん悪いことにおいては子供のようにありなさい。これどういうことかと言いますと、悪いことがたくさんありますけれども、その悪いことを知るためにですね、こう例えば伝道していきたいと、ね、例えば麻薬中毒者の人に伝道していきたいから、その人の気持ちが分かるために麻薬をしなければいけないということはないわけです。あと占いをやっている人がいたらですね、この占いって一体何なのか分からないからちょっと占いを調べてみようということはしなくても構わないって言ってるわけです。何か悪いことをしている人たちのことを一緒にですね、その立場に立つためにですね、そのことをしなければいけないということはやる必要ないよって、離れていなさい、避けなさい、悪いものは避けなさいというふうにパウロは言ってるわけですね。けれども物事の考え方においては子供であってはいけないとパウロは言っています。でここがとっても私たちにとっても大切になっていきます。なぜかというと、私たちはこの現代の社会の中で生きているわけですけれども、現代の社会というのはですね、孤立の社会です。でこうチャックがよく話すんですけれどもね、こう美術館に行ってですね絵画を見ます。で絵画を見てですね、なんかよくわからないこう記号、なんかピカソとか、みたいなですね、ああいう絵画が まだピカソは形があるからいいですよね。もっと先を言ってるのはこう本当にわからない、これは一体なはしごっていうふうにある人が見たらはしごかもしれない。である人が見たらなんだろうね、これは茶碗ですかですね。ある人が見たら茶碗かもしれない、ある人が見たらはしごかもしれない。でもそれぞれが受け取った、その受け取ったものが真実なんだっていうふうに教えるわけなんです。これ実存主義っていうんですね。自分の心にあるものがあればそれでいいじゃないか、それが正しいんだ、みんなが共通している絶対的なものを押し付けないでくれというふうになるわけなんです。これが実存主義、現代の社会の哲学なんですね。これ支配しています、あらゆるところに支配しています。でそれがクリスチャンの中にも支配してはいけないんですね。クリスチャンの中に影響してはいけないんです。それどういうことかというと、私は私のなりにイエス様を礼拝しているんだ、私がイエス様に満たされている、私がこうなっていればいいんだとなっちゃうんですね。そうすると共同体というのがなくなってしまうんです。私たちが一緒に持っているものがなくなってしまうんです。自分がこうである、ああであるって言ってですね、じゃあいやみんなと一緒に持っている共通認識、共通的なものは一体何なのかというのがなくなってしまうんです。そうすると威厳の賜物を持ってなくても威厳を話してるみたいになっちゃうんですね。私はこうである、私はああであるですね。そのようになってしまうわけなんです。けれどももっと大人の考え方をしていきなさい、知性を用いていきなさい、教会のところを高めるようなことをしなさい、つまりお互いにイエス様を礼拝できるようにしていきなさいというふうにパウロはここで話していくわけですね。そしてパウロはですね、お互いに理解することができるようにっていう話から今度は伝道するときに必要になりますよ、予言が必要になりますよって話をしています。次をご覧ください。21節です。律法にはこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の唇によってこのために語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。ここですね、イザヤ書なんですね。律法っていうふうに書いてますけども、あの聖書の中にはですね、あのこう律法という言葉を使ってこう旧約聖書全体を指す言い方もありますので、ここで、こうイザヤ書なんですけれども、イザヤ書のここでイザヤが予言しているのは、北イスラエル王国がアッシリアに攻められてくる時の話なんです。でアッシリアに攻められてくる時にイスラエルの人たちはアッシリアからのわからない外国語の言葉を道端で聞くようになります。でその時にこの異国の人の唇によって私はこのために語る、つまり私はこのアッシリアの人たちを通して私があなた方を裁いたことを語ってるんだよということをですね、神様はここでおっしゃってる。それでもあなたたちはわからないのですかということを、このイザヤを通して神様がイスラエルの人たちに語っている箇所なんですね。けれどもパウロはその箇所を使ってこの異言というのも信じない、その異言を語ることによって何もわからない、神様のことがわからないような言葉になってしまうんですよって話をしています。どういうことかというと、次に見るとわかるんですね。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者ではなく信者のための印ですですか。異言は信仰に至らせるための印ではないって言い換えた方がいいですね。ここでは信者のための印ではないっていうのは、信仰に至らせるための印ではなくて、信仰に至らないよと。で予言というのは不信者ではなくてこう信仰に至らせるための印だっていうふうに言い換えることができます。で次見るともっとはっきりしてます。ですからもし教会全体が一箇所に集まってみんなが異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。わかりますか。異言をみんなでここで皆さんでこうガタガタガタガタってなんだかなんだかってこう祈ってですね、こう賛美してるとしますね。でここで新しくですね、あのトラクトを見てあ来ましたつってですね、来た人を見てるんですよ。なんだこれこの人たち一体何なんだってこういうふうに思ってですね、それで帰っていくわけですよ。何の信もイエス様のことを信じるとかなんなかってことないわけですね。で次見てください。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、それは皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ心の秘密があらわにされます。 そうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。予言だと日本語で話していますから、私たちがこの予言をしているとしますね。こうである、あである。その時にですね、よく予言の言葉を話す時に知識の言葉とかが用いられていくんですね。知恵の言葉とか、ですからそのある人のですね状況とかがこう言葉が出てくるかもしれません。でそして、自分の心の中に秘めていたものがこう公にされてしまったわけですね。でそこで罪が示されて、あ、神様がおられるということが分かってですね、そして悔い改めに至って、あ、イエス様信じますというふうに至るんだって話をして、でこれですね、カルバリーチャペルですと礼拝ではこういう感じで、なんていうんですか、こういう状況というのは あんまり起こらないんです。チャークは、メッセージの中で予言の賜物を用いているんですけれどもね、わからない感じで。でもその後でアフターグローという集会があるんですね。その時にはもう、いろんな人が立ってですね、こう予言をしていきますけれども、そのリードをしているですね、牧師の人が話してくれました。この集会があった後にですね、牧師にですね電話があってですね、ちょっとお話ししたいんですけどもつって、カウンセリングなんですがって言ってですね、で言ったんですね。で、あの時にですね、ああいう予言があったけれども、実はそれ私のことを話してたんですと。そしてですね、私悔い改めたいんですって言って、一緒に祈ってくれますかって言ってですね、わかりましたって言って祈ったんですって。そしたらもう涙を流してですね、主を許しください、ごめんなさいって言って、牧師の手を掴んで、もうギュッとしっかりと掴んでですね、なんか牧師がもう手が痛くなったって言ってましたけれども、そしてこう祈ってですね、そして悔い改めてイエス様を信じたらしいんですね。でこれがまさにここで言ってる話なんですよね。本当に、あ、悪いことしてたんだ、イエス様、神様ごめんなさいって、本当神様の清さとですね、神様の愛をですね、そこで触れられてですね、この予言の言葉によって分かってくるということですね。もちろんこれ説教の中でも起こるわけですね。こう自分の、あ、心の中が示されてですね、ああそうだってこう分かってですね、そしてこう悔い改めに至らせる。だから信仰に至るわけなんですね。そしてパウロはこのように話します。26節です。兄弟たち、ではどのようにすればよいでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり黙示をしたり威厳をしたり解き明かしをしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさいと言ってます。パウロは次から、人々が皆聞くことができるように、理解することができるように、礼拝の中で秩序を持ってこの御霊の賜物を用いていきなさいって話をしています。もし威厳を話すのなら、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいと言ってます。威厳を話すときには、まず解き明かしがなければいけません。あったとしても2人か多くても3人が順番、これがキーワードです。順番に話します。一斉に話したら分かりませんよね。だから順番に話さなければいけません。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい、自分だけで神に向かって話していなさい。ここが大事です。誰も解き明かす人がいなかったらですね、話してはいけません。個人的に祈るとき、デボーションのときにですね、祈っていなさいと。そして礼拝のところ、みんなの前では威厳では話してはいけませんよというふうにパウロは言っています。予言をする者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。ここでも2人か3人だけなんですね。順番に吟味します。吟味、これ大事ですね。予言の時、どうしても偽予言があるからです。偽予言があるからです。予言の賜物というのは、あくまでも一時的な状況、あるいは、このある人の状況とかですね、普遍的なものでは決してありません。普遍的なものはもう神様から与えられています。神様の言葉があるわけですね。書かれた言葉がもうすでに神であって、これに変わるものでは絶対にありません。だから吟味が必要なんです。これは聖書に照らして、神様の言葉に照らして、本当に正しいかどうかという必要があります。だから吟味をしていく必要があるわけですね。そしてもしも座席をついている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさいですね。自分がこう語っているときに他の人に黙示、啓示が与えられたら、自分は黙っていて、もう下がって席に着くということですね。他の人が語りますということです。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、全ての人が学ぶことができ、全ての人が受けることができる。全ての人が学ぶことができるわけですね。お互いに学び合うことができるわけです。独占しないで、他の人からも自分が学ぶことができるわけです。 だから全てが学ぶことができるように順番にやっていきなさいと言っています。預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなんです。ここ大事です。服従するって言うんですね。異言の賜物の話をするときにですね、間違った教えがあります。異言を話す人っていうのはですね、制御できないっていう話をします。突然出てくるっていうんですね。それは間違いなんですね。話しているときはもちろん舌は制御できてませんけれども、いつ話すか、いつやめるかっていうのはもう自分の意思で決めることができるわけなんです。予言についても異言についても他の賜物についても制御することができるんです。ですから先ほどのパウロの話、子供のようであってはいけない、大人のように物事の考え方で大人のようでありなさい。全体を見てみんなが学ぶことができるように賜物を持ち合っていきなさいという話をしているわけです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。大事ですね。秩序を持った神様なんです。創世記を思い出してください。神様の創造の時に混沌から秩序が生まれました。神は昼と闇を区別された。各々の種類に従ってこのように組織があったんです。最初からこの秩序があった神様です。ですから秩序の神様だから礼拝でも秩序があるんですよと言ってます。でその秩序に関してですね、この妻と夫の間にある秩序について話しています。生徒たち全ての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。これ普遍的に取らないでくださいね。このあの今からあなたたちは話してはいけませんとかっていうふうに言うことではありません。これは特殊な状況があってですね、どういうことが起こっているかと言いますと、コリントの教会、まあ、他の初代教会もそうなんですけれども、当時のユダヤ教の礼拝と同じようにおどおどの分かれてたんです。列によって男の列、女の列ってなって、それ礼拝で、牧師教師がですね、こう御言葉の解き明かしをしていますね。そうするとですね、分からないことがあると、ねえあなたここってどういうことなのっていうふうに聞くんですね。それでやめなさいそういうことはっていうふうにパウロは言ってるんですね。夫に家に帰ってから聞きなさいって言ったんです。ここも秩序の問題だから、さっきと同じ続きなんですよ。これは同じなんですね。他の人がこう予言してるときに他の人がまたこう予言してうわーっとこうやって予言しちゃったら秩序がなくなっちゃうわけです。だからここでもそのようなことをしてはいけませんというふうに言ってます。そして36節、神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうかですね。ここ大事ですね。私はこういうことを受けたのだからこうやって話してるんですと言ってます。こうやって受けたからこうやって話してます。でここで忘れてしまっているのは、あなたたちのところからしか出てないんですか。そうじゃないですよね。他の人からも出てるんですよ。だからパウロはですね、コリントビテの最初のところでですね、あなた方だけではなくて全ての教会の神様っていうふうに最初に神様の紹介をしています。他の人の神様でもそうでしょう。他の人も受けてるんですよって言ってるんです。ですね。ここをとっても大切です。私がこう神様を聖書はこう言ってない、なんだかなんだかって、でも他の人もですね、聖書を読んでこういう解釈をしてるんですよ。あなたはそのような人たちの言ってることを聞き入ることができないのですかということにもつながっていくわけですね。そして37節、自分を預言者あるいは御霊の人と思う者は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないならその人は認められなさい。これですね、英語で読むと面白いですね。もしそれをあの無視するのならば、その人は他の人から無視されますっていう意味で書かれてます。あの他の、あ、こぼやけそうですか。こぼやけそうに書いてます。面白いですね。あのもうそんな人はもうちょっともうあの相手にしなくていいかなっていうふうな意味でパウロは言っているわけですね。だから本当に御霊の賜物を用いている人はですね、これは命令なんです。秩序っていうの大事なんだよっていうふうに言ってます。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさい。御霊の賜物を熱心に求めると同時にこの秩序が大事ですよ。それが教会の徳を高めるようにあなた方は動いていきなさい。つまりもっと成熟しなさいということですね。大人のように動いていきなさい。そして パウロはその真ん中のところで、このキリストの体について話していましたよね。12章のところです。そして愛の章という有名な章があってですね、パウロは御霊の賜物について話していきました。私たちもこの教会として集っているわけですけれども、教会の徳というのは一体何なのかということをですね、考えて生きていたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、このパウロの、この細かいこのアドバイスを見ていくことができました。ありがとうございます。御霊を熱心に求めなさいというところから始まりました。私たち